高山俊吉気分青信号。
こんにちは。京都東山区の祇園で10年前のことですけれども、軽乗用車が暴走して通行していた方々7人が死亡して12人が重軽傷を負うという重大な事件が発生しました。10年前のことです。車の暴走事故ということがずっとその後も報道されて今日に至ってますけれども、この事件は当時こういう事件を発生させないためにどうしたらいいのかということが大きな世論になったきっかけの事件でした。事故があったのは昼間です。観光客で賑わっていたこの道路に乗用車、軽乗用車が突然高速で走り始めまして、それで、大和大路通りを北に登って、信号が赤を示していた四条通りの交差点に、突入します。でその時、赤信号ということは交差方向が青ですから、交差点の横断歩道を当然青信号に従って渡っている途中の横断歩行者がたくさんいました。でその歩行者をなぎ倒す形で跳ねました。でそれだけでなく、この軽乗用車はその後走り続けるんですね。400メートル近く暴走しました。400メートルというのはかなりの距離です。でそして電柱にぶつかって停止するという状況になりました。でこの時横断歩行をしていて亡くなられた方が先ほど話したように7人、多くの重軽傷者を発生させ、そしてこの車を運転していたドライバー30歳の男性でしたが、この人自身も死亡しました。京都府警が捜査した結果、この事故はこの運転者男性の転換の発作が原因だったとされました。転換の発作による交通事故ということに大きな注目が集まった事件でした。持病の転換の発作を起こしていた時にこの事故になった。でこのドライバーは当然自動車運転過失致死傷の疑いで、送致されましたけれども、被疑者死亡ということになりますと刑事捜査はその理由で不起訴になります。でこの事件でもこのドライバーは不起訴で終わりました。実は転換の発作が原因というふうに見られる事故というのはこの事件の1年前栃木県の鹿沼市でもありました。この時は歩いていた子どもたちの列にクレーン車が突っ込んで、そして6人が亡くなるという大事故にこれもなりました。大事件です。京都や栃木のこの事件などがきっかけになって、何とかしなければいけないという、そういう法整備といいますか法改正の動きが始まりました。でその数年後に道路交通法が改正され、そして自動車運転死傷行為処罰法という新しい法律が生まれました。免許を取るとき、あるいは更新をするときに運転に差し障りがある病気を持っているということがあるとすれば、それを申告しなければいけないということが義務付けられました。そして嘘の回答をこの申告の中でした場合には罰則を 設けて処罰されるということになりました。また正常な運転ができない恐れがある状態ということが分かっていながら運転して、そして死傷事故を起こした時のその処罰も従前よりはずっと重く変わりました。厳罰化と言われます。この改正の際には専門家の中からかなり批判の意見が出ました。どういう専門家の批判だったかと申しますと、例えば転換の患者というのも薬をきちんと服用していれば発作が起きないことがあり得る、でそういう状況でも運転してはいけないということになると、これは実際に運転ができるもの、運転をさせても支障のないものに運転をさせないという、つまり車社会からの排除をすることになってしまって、人権上非常に問題であると、こういう批判でした。それからまた支障がある状況の申告ということの中で、支障があるというふうに本当に言えるのかどうか、言えるのかどうかということについて、医師が責任ある判断ができるのだろうかということも問題になりました。安全サイドに気を使って、少しでも心配があれば運転させないという方向に働いてしまわないかとか、あるいは患者が治療をしてもらう、治してもらう、そういう目的でそういう目的でドクターに接しているときに、そのドクターが本当のことを言ってくれないということになると、治療行為がきちんと進められなくなるのではないか。本当のことを言うと転換の発作が出る可能性があるというふうに医師に捉えられてしまって、ドライバーが真実をドクターに言わなくなってしまうということになると、本当に治すべき疾病が治らなくなるということにもなってしまうんじゃないか。この法改正がもたらす結果というのは、転換の発作だけではない、さまざまな運転に支障をきたす病気が全部含められたのですけれども、それだけに安全を確保しようと考える目標が、実は本当に安全を確保することにつながらないで、むしろ隠させてしまうと言いましょうか、疾病がこの表沙汰にならないで危険がむしろ拡散してしまうのではないかというような、そういう議論も出たわけです。私も非常にこの問題の悩ましさを感じて、その当時にもいろいろ考えてみました。医学の進歩、そして医療的処置による安全確保ということを考えるときに、人権侵害を起こさないようにしながら、しかし道路交通の世界を交通安全の確かな裏付けのある状況にしていくこと、これを二つながら追求するということの難しさと決断の責任ということを考えました。さて10年間経つ中でどういう状況があったか、警察庁によりますと、昨年1年間で一定の病気が理由で出された運転免許の取り消し停止などの処分は1万3000件くらいあったようです。で、この中で転換が占めている比率が4300件弱、だいたい3分の1ぐらいですね。それから認知症を理由とするものが 2,300件ほどだったというふうに、そういう報告がされています。危険排除、現実に道路交通の危険を発生させる恐れのあるドライバーを事前に排除するという、そういう努力をしているということになるわけですけれども、 実際には病名による差別とか偏見とか、少しでも危険な要素があれば排除してしまえという、そういう排除一辺倒に流れる危険を指摘する声は今もって専門家のドクターなどから強く指摘されています。実証的な分析、実際に危険を排除すると同時に危険でないものをも排除してしまっていないかとか、それから危険でないものが運転をすることについて偏見を生んでしまっていないかとか、そういう検証はまだまだ丁寧に、そしてこの公開した形といいますか、専門家の中での知見にとどまらないようにして、多くの市民がどういう状況かということが理解できるような形で進んでいく必要があるというふうに思います。薬を服用する、投薬をするということで発作を一定期間抑えることができているならば問題なく運転できるということに建前としては現実になっているのですけれども、現実にそのような状況が保障されているのかどうかということについては、法律家として私はまだこう懸念を抑えることができない、そういう気持ちでおります。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はこの辺りにしておきましょう。